今日の聖書の朗読は、コリント人の手紙第1の7から16です。皆さんお立ちになってください。第1コリントの7の1から16。さてあなた方の手紙に書いてあったことについてですが、男が女に触れないのは良いことです。しかし不貧困を避けるため、男はそれぞれ自分の妻を持ち、女もそれぞれ自分の夫を持ちなさい。夫は自分の妻に対して義務を果たし、同様に妻も自分の夫に対して義務を果たしなさい。妻は自分の体に関する権利を持っておらず、それは夫のものです。同様に夫も自分の体についての権利を持っておらず、それは妻のものです。互いの権利を奪い取ってはいけません。ただし祈りに専念するために、合意の上しばらく離れていて、また再び一緒になるというなら構いません。あなた方が自制力を欠くとき、サタンの誘惑にかからないためです。以上、私の言うところは容認であって命令ではありません。私の願うところは、すべての人が私のようであることです。しかし一人一人神から与えられたそれぞれの賜物を持っているので、人それぞれに生き方があります。次に、結婚していない男と山目の女に言いますが、私のようにしていられならそれが良いのです。しかしもし自制することができなければ結婚しなさい。情の丸よりは結婚する方が良いからです。次に、すでに結婚した人々に命じます。命じるのは私ではなく主です。妻は夫と別れてはいけません。もし別れるのだったら、結婚せずにいるか、それとも夫と和解するか、どちらかにしなさい。また夫は妻を離別してはいけません。次に、その他の人々に言いますが、これを言うのは主ではなく私です。信者の男子に信者でない妻があり、その妻が一緒にいることを承知している場合は離婚してはいけません。また信者でない夫を持つ女は、夫が一緒にいることを承知している場合は離婚してはいけません。なぜなら、信者でない夫は妻によって清められており、また信者でない妻も信者の夫によって清められているからです。そうでなかったら、あなた方の子供は汚れているわけです。ところが現に清いのです。しかしもし信者でない方が離れていくのであれば、離れて行かせなさい。そのような場合には、信者である夫あるいは妻は縛られることはありません。神は平和を得させようとしてあなた方を召されたのです。なぜなら、妻よ、あなたが夫を救えるかどうかどうしてわかりますか。また夫よ、あなたが妻を救えるかどうかがどうしてわかりますか。祈りましょう。イエス様、私たちがここの場にいますが、この場に多くの人がいます。このあなたの言葉を聞く時に、いろいろな傷を負っていたり、不確かなことがあったり、不信仰になってしまったりしている人もいます。ですから神様、この中で、離婚の危機に面している人、あるいは離婚している人、あるいは一人になってしまった人、あるいは今日親と父親と関係を持っていない人、どこにいてもその怒りや苦しみが、悲しみの中で会ってください、出会ってください。そして、強めてください。あなたが良い父親であるということを知ることができません。そして父親だけでなく、夫だと、良い夫であるということを感謝します。イエス様、私たちのいるところ、ここで出会ってください。力を与えてください。そしてこの世でいろいろなことが起きていますが、特に中東でいろいろな不確かなことがありますが、あなたの御手が全てのことの上にあってください。このいろいろなことが不透明なこの世の中の時に、この戦争はもっと大きくなるのか分かりませんが、イエス様、私たちがあなたを信じることができますように。そして状況では、私たちの周りにある状況ではなく、私たちの目で見たことではなく、私たちが目で見ていないこと、あなたが天で右の座に座っておられるということ、そしてこの世の王であるということ、そのことを信じることができますように、あなたがこの臨在の中で祈ります。アーメン。ご着席ください。 で、まず最初にですね、なんとですね、私は今日ネクタイを締めています。なんでかというと、もう父親がオーストラリアから見てるそうなんです。もう二度とネクタイはしません、来年まで。私の名前はヴィンです。エベリングの教会の牧師の一人です。で、今日は第一コリントの7章の1から16を見ていきたいと思いますので、ぜひ皆さん聖書を開いたままにしてください。いろいろなことが書かれているので、ちょっとその話に入っていく前にですね、何個か話しておきたいことがあります。まず、父の日おめでとうございます。この部屋の中で、父に、親の方々、父を亡くされた方々の、誰でもですね、お父さんがいる人たち、父の日おめでとうございます。そして2番目ですね、外にキオスクがございます。そこで 100個ものバックパックを用意しています。そして学校の必要な道具を揃えることができない子どもたちのために、寄付していますの で、今のところまだ3つしかないので、この100個のバックパックを全てを学校の必要なものに満たせることができるようにぜひ寄付してみてください。あとカーラさんに話してみてください。そして、幼稚園生から小学校のボランティアが必要です。水曜日の、ガールズイグナイトというイベントが始まりますので、このボランティアも導かれている方はぜひ、見てみてください。詳しい情報はウィリギュートのウェブサイトで確認することができます。で、今日のメッセージのタイトルというのは忠実であり続けるということです。あなたがどのような人生のステージにあっても忠実であり続けること。先週はペンテコステの週でした。50節とも言われていますが、またその時のメッセージは違って、コリントにちょっと戻ってきましたが、教会内での対話というシリーズを続けています。この他のシリーズを聞いてみたい方はぜひオンラインでご確認ください。でも、ここの箇所に本当にいろんなことがあっても16節でカバーできることが本当限られているので、ポッドキャストのシリーズでもっと詳しくいろいろなことを話していたり、いろいろな皆さんの質問を受け付けておりますので、この QR コードをスキャンしていただき、いろいろとなんでこのこと言わなかったのとか、このことはどういうことなのとか、結婚とかセックスとか、いろいろな質問があると思いますので、ぜひ皆さんの質問を受け付けております。1871年にパールタバコという会社がありました。直訳すると真珠会社、真珠タバコという会社ですが、この会社が一番最初にマーケティングに、裸体を使ったということです。一番最初に女性の、ヌードを使った広告を出したんですね、このパールタバコ会社というのが。そしてとてもそれが成功したので、その1871年以降を裸の女性は売れるということになって、他の会社も使うようになりました。そして今のカルチャーだとセックスは売れるというような言葉があるくらいですね。その1871年セックスは売れるっていうところから今2025年になりましたが、この広告というのは本当に若い人の心をつかもうとしています。20から29歳くらいの人たち、若い人たちための広告では 65% 以上がだいたい、この裸に近い女性の広告が使われています。そしてこの 128% はだいたい性的な、セックスとかに感じるような行動の描写を含みます。性描写を含む広告が 128% もあると言われています。そして今 まあ、このアプリがあるんですけど、そのアプリ全然おすすめしたいんですけれども、 OnlyFans というアプリがございます。そしてこの OnlyFans というのがですね、個人が、まあ、父でも母でも誰でもですね、自分を身売りすることができるアプリなんですね。お金をくれたらこのヌードの写真をとか性行為をしてあげるよとか、そういう感じのアプリなんですね。で、このような性で満ち溢れてる、セックスで満ち溢れてるよね、クリスチャンどうしたらいいんでしょうか。1871年から2025年もう24時間7日間ずっとこのようなものをあるわけですよね。目が見えなくするようにした方がいいでしょうか。どっかにホラー穴に隠れて広告なんか見えないようにする、あるいは携帯を捨ててしまう、まあ、それもいいかもしれませんね。もうそういうわけにもいかないかもしれません。今日の箇所を見ていきたいと思います。今日は3つのポイントがございます。まず最初に、親密さにおいて忠実、コミットメントに忠実、証人として忠実。まず最初が親密さにおいて忠実、コミットメントに忠実、そして証人として忠実、この3つですね。で、2週間前にレイ牧師が、第1コリントの6の後半をの説教をしました。そしてその時に、体と魂を分離してはいけないという、この霊と、ま、体の二元論というのは成り立たないんだという話をしていました。どちらとも神のものだということ、そして体も魂もどっちとも使って神様に栄光を返する、そのために私たちは呼ばれているわけです。そしてこの7章を続けていく、読み続けていきますと、パウロが私たちに向けてこの手紙を書いたのかなとぐらい的確なことを書いています。最初にもお話ししましたが、コリントの町と私たちの今住んでいる時代はとても似ているんです。そしてこのセックスで性で満たされている世界に対する応答というのはイエスなんです。必ずイエスの福音です。まず最初のポイントが、親密さにおいて忠実、1から5節を見ていきます。で、コリントの人たちは、まあ、パウロに手紙を書いたんですね。で、いつだかちょっとわからないんですけども、いくつかの質問があって、その手紙の応答なんですね。で、この最初から読んでいくと、まず最初にパウロが、まあ、パウロの懸念点が出てくるんです。教会で聞いたことや知ってることに関してを1から6章までで取り扱っています。そして7章からようやくこのコリントの人たちが書いてきた手紙に対する応答が始まるんです。そしてここでちょっとこの背景を見ていたいんですけれども、コリントというのは港町だったんです。そして私たちがバンクーバーにいるのは海の近くにあったんですね。で、たくさんの人が来るんです。そしていろんな人が行ったり来たりという、まあ、出入りが激しい町であって、いろいろな人だけでなく物も入ってきたわけです。そしてたくさんの人が住んでいました。たくさんの旅行客も来ていました。で、ある時コリントの町で、まあ、この時の中心的な象徴というのは女神アフロディケという人です。で、このアフロディケというのは、まあ、愛と、まあ、美しさの女神なんですね、まあ、ギリシャ神話に出てきますが。で、このコリントにはこの彼女の神殿があったんです。で、そこには千人もの神殿男子、あるいは神殿娼婦がいたそうです。で、パウロがこの手紙を書く頃にはこのアフロディケの影響は少し減ってきたんです。でも性的な堕落というのはなぜか増えていったんです。で、いろいろな形があったんです。で、これはもう1から6に出てきているので、いろいろな性的な堕落があったというのが分かっています。まあ、自分の父の奥さんと関係を持っていたり、承認愛があったり、 あとは、ま、同性愛があったり会員があったり、まあ、2号さんとかがいたり、そういうのが普通だったんですね。いろいろな愛があっていいみたいな感じだったんです。でそれがコリント教会にも悪影響を及ぼしていました。でパウロはこのことを知っていたわけです。なぜ知ってるのでしょうか。なぜならこの手紙にいろいろ書いてあるんですね。で教会ではこのコリントの町にいろいろな性的な堕落があるということを知っていて困っていたんです。そして第一章にパウロに、まあ、第一節に男が女に触れないことは良いことですというのがこのコリントの人たちの手紙書いてあって、それをパウロが言ってるんです。ちょっとこれを違う風に言ってみたいんですけれども、何が言いたいのかというと、パウロ、周りの文化があまりにも性的不道徳で満たされているから、私たちはクリスチャンとして正しい応答というのはもう性的なには純粋であることが大切だと思うんだと。だから全くセックスをしない方がいいと思うというふうに書いてあるわけです。全く性的な関係を持たない方がいいだと。誰一人セックスしちゃいけない、そういうことを言ってたんですね。でもですね、パウロはいやそれは間違ってるとか言わないんですね。実はパウロはまあそうだねというふうに始めるわけですね。でも何か続いてるわけです。パウロは同意していますが、確かにあなた方の言うことは正しいと。あなた方が自分たちを清く保つためには、まあ、性関係を持たない方が良い。でもまずコリントで起こっていることに私たちの、まあ、裁きを下すのではなく、ちょっと歴史を振り返ってみたいと思います。1950年代から今に至るちょっと歴史を振り返ってみたいと思います。1950年代には2つのテレビの番組がありました。リーベット・フィーバーという曲と、まあ、番組と、まあ、全然ビーバーが出てこないという、まあ、番組なんですけれども、そしてルーシーが大好きという2つのテレビ番組がやっていました。リーベット・フィーバーとルーシーが大好き。で大体ですね、親のベッドルームにいるとなぜか親が2つのベッドを持ってですね、違うベッドに寝てんです。でこれが普通だったんです。どうやって子供ができたのかもうちょっとびっくり、自分でもわからないんですね。親がどうやって子供を成したんでしょうか。そして60年代から70年代には花の力、フラワーパワーというムーブメントがありました。それが愛とラブ&ピース、愛と平和というのを皆さんも聞いたことがあるかもしれません。でラブ&ピースを掲げているのは反戦もありましたが、でも だんだんなんか愛のことにそれが終点が置かれてきます。そしてその愛というのも自由な愛ということなんですね。何のコストも払わない自由な愛をしようというのがあったんですね。そして今まであった性関係と結婚に関する、まあ、脱構築というのがあったんですね。そして新しいセックスをの時代を作ろうと思ってたんです。一人の相手を決めるのでなく、いろんな人といろんな関係を持つのが良いことだとされていました。そして80年代と90年代ではちょっとだけの間、まあ、いろいろな政府の影響で少しそれが弱まったんですね。でも婚前交渉は増えていました。この80年代と90年代というのはこの低層関連に関して結構 厳しくなっていたんですが、婚前交渉が増えてしまい、そしてそれがだんだん社会的に受けられるようになってきました。でも一番大きな問題というのがエイズでした。とてもエイズというのが恐れが大きかったので、まあ、このようなことになったのかもしれません。そして今2000年代ですが、インターネットができました。そしてすぐにオンラインポルノというものができました。そして今日2025年ですが、私たちがのセックスや性行為の見解というのはとても速いスピードで進んでいて、もう誰もついていくことができないほどです。で、毎年毎年変わるんですね。で、このトレンドをどうやって発見することができるかというと、オンラインで検索されることによってわかるんです。で、オンラインのポルノのウェブサイトのトレンド、新しいトレンドがありまして、それは検索エンジンからわかるんですけれども、どちらかといえば昔のような低層概念があるんです。もうちょっと古い価値観がいいと。男性と女性のシンプルな性行為の方がいいとなっているわけです。でもそれで私たちは希望を持ってはいけません。これはポルノの話ですからね。私たちは対面ではなくオンラインでこの本来あるべき関係を探している人々のことを危惧しなければなりません。そしてこのトレンドというのはものすごい勢いで変わっていくわけです。そして考えられることがオンラインの時代ですから、あると存在するようになるということなんです。ちょっとコリントに話を戻しますが、男が女に触れないことは良いことです。でもこれは結婚の話なんですね。そしてパウロはこの結婚の話に話を戻してきます。でもちろんそうですね、ある意味そうです。でも結婚の中で、男と女の結婚の中では祈りに献身するために合意の間で離れていることは良い。でも結婚をしているのであればちょっと違うということをパウロが言っています。パウロが言っているのは、この今結婚していない人がみんな結婚するとか言っているわけではないんですね。で、8節ではこの結婚というのも結婚していないというのもどちらとも神から来るものだというふうに私たちに思い出させているからです。で、ここの文化的な、まあ、不平性に異議を申し立てているわけです。この当時の結婚というのは子供を作るためだけのものでした。この当時結婚するというのは子供が欲しいという意味なんです。お互いが好きだからとか喜びをもたらすためというものではありませんでした。で、喜びをもたらせる関係というのはそれこそ、まあ、2号さんとか、まあ、結婚の外で行われるものだったんです。奥さんにはそのものはなかったんです。びっくりすることでもありません。 C.S. ルイス、オックスフォードの教授の C.S. ルイスでは4つの愛という本でこのように書いています。私たちは残念ながら情欲に燃えている男が道を歩いている時に女が欲しいというような言葉をする。でもその人が欲しいのは女ではない。その人が欲しいのは女性からしかもたらされない喜びが欲しいと言っているんだ。 で、C.S. リスが言いたいことは、これ本当に正しいと思うんですけれども、もう 1000% 合ってると思うんですけれども、この情欲というのは体のことです。そして愛はその人のを追い求めることです。情欲は体を追い求めて、愛はその人を追い求めている。ですから、このオンラインポルノというのが私たちの世代を破壊している理由の一つです。男性も女性も情欲に満たされていて、自分の体のために人を追い求めているんです。その人のことは全然関係ないんです。ですから、このコリント教会の直面していた問題と私たちの世代の問題というのは大して差異差ないんですね。他の人と結婚するときは自分を明け渡すということです。で、この3章に出てくる、義務を果たす、あるいは渡すという言葉は復元するという言葉になります。結婚しているのであれば、自分の体を、自分を相手に明け渡す、復元するということなんです。どうやってでしょうか。それは権利を通してと。権利ってなんかちょっと嫌だなって思いますよね。なんか結婚と権利ってなんかイメージが湧きませんが、でもここで言おうとしているのは、この結婚の義務、そして権利というのは、まず最初に結婚関係で性関係を持つんです。これは義務を果たさなければいけないんですね。この体に関する権利、相手を喜ばせる義務があるんです。そしてそれだけでなく、愛とお互いはお互いのものだという強い気持ちというのが入っています。相手を喜ばせる義務というのは、愛とお互いがお互いのものであるという安心感、あるいは居場所を感じているという、そのようなものから出てくるものなんです。そしてパウロが言いたいのは、結婚というのはただ単に子供を作ることだけではないんだと。セックスを通してお互いに関する感情を、この愛を復元することができるんだと。二人が一人になるということなんだと。魂を体を結びつけて一つになることができる。そういうふうにパウロは言ってるんです。ある人はですね、ビーブ牧師、そうかもしれないけれど、これ段階復元されなきゃいけないんだと。段階一緒にならなきゃいけないんだと。答えはありますが、それはポッドキャストを聞いてほしいですね。ポッドキャストで答えをします。でもちょっとだけお知らせしますが、ヒントですね。たくさん、そして楽しんでするものですね。たくさん楽しんでするものです。お父さんたちはみんな聞いたかいって思うかもしれませんが、それはさておき、4節見てみましょう。妻は自分の体に関する権利を持っておらず、それは夫のものです。そして歴史的に見ていくと、この最初の部分ですね、この妻は自分の体に関する権利を持っておらず、そりゃそうだと思う人もいるかもしれませんが、なんと後半も見てみましょう。同様に夫も自分の体についての権利を持ってはおらず、それは妻のものです。教会の皆さん、これは本当にショッキングなニュースだったと思います。みんな、何だってと思ったかもしれない。私の奥さんが自分の体を持ってるだってと旦那さんは思ったと思います。この当時は、男性が好きな勝手なことをよかったんです。自分たちの体は自分たちのものだと思ってるんです。でも、パウロが違う。あなたの体はあなたの妻のものだと。夫に言ったわけです。で、ローマギリシャ社会では聞いたことがないようなびっくりすることです。 お互いは平等なんだと。コリントから今日に至るまで自分のものは自分のものだと、まあ、自分の体だから自分の、決断だとか言う人もいますが、お互いの体の権利が自分にはないというのはとても不思議なことです。そして今の私たちにとってもちょっと不思議なことかもしれません。自分のことが自分で決めたいと思うかもしれません。でもパウロはこのように言ってるわけです。そしてこの締めくくるとき、あなた方の体はあなた方のうちに住まれるあなた神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないんですか。あなた方は代価を払って買い取られたんですというふうにもここの7章に始める前から言ってるわけですね。あなたの体はあなたのものではないよと、神様にあがなわれたものだと言ってるわけです。そして神あがなわれたもので、あなたが結婚していればそのあなたの伴侶のものでもあると、自分の権利をイエス様に従っていくんだという時に明け渡しているわけです。そして結婚する時も明け渡しているわけです。自分のイエス様のためにも、そして伴侶のためにも自分の権利というのはあるわけです。でのドン・マクラウズさんの話をしたと思います。このウィリギノの教会の建物のことをいろいろきれいにしてくれたりするんですけれども、もう1930年ぐらいからのめちゃくちゃ古い車を直してくれたんですね。でドンさん聞いてると思いますが、まだ乗せてもらえてないんですけれども、左側にあるのがこの車をもらった時ですね。この形で、譲ってもらったそうです。で右側がもう全部直して運転できる状態に戻したんです。でなぜこれを話すのかというと、左側の車はもうこんな車走るのかなって感じですよね。なんか違うものにした方がいいかもしれない、した方がいいかもしれないと、花壇とかにでもしてしまえと、車にはならないだろうと思うかもしれません。なぜこの話をするかというと、神様は物を捨てるというようなことはしないんですね。必ず物を直す、再生する、贖う、そのようなことをしてくださいます。失われたものを直すことができるんです。でパウロがここで言ってるのは、この結婚を捨ててはいけないと、もうセックスは危険だからと言って捨ててしまわないでくださいと。でもそれを再生し、神様がもともと計画していたもともとのものに復元する必要があるんだと、直す必要があるんだと。2番目のポイントです。コミットメントにおいて忠実、6から11。そしてパウロのように結婚していない人に対して話しています。またやもめの人に対しても話しています。そしてここでとても励ましのメッセージを語っています。結婚していない人や伴侶に先立たれてしまった人、あるいは伴侶がいない人、でこの当時ですね、シングルでいるというのはちょっとあの人大丈夫かな、疑いの目を向けられたわけです。今でもそうですよね。シングルの人と会うとですね、この人なんかおかしいんじゃないか、だからまだ結婚してないんじゃないかと、まだ結婚してないなんてなんかちょっとおかしいんじゃないかと思うかもしれません。でこの当時は特にそうだったんです。ローマ人であればもう法律で決められたんです。結婚しなければよかったわけなんです。なぜならこのローマの社会を安定させるために結婚する、そして子供を作るというのは大切なことだと思われているわけです。でも結婚できる年で結婚していなければ シングルであることによるいろいろな罰則があったんですね。あの遺産を相続で全部相続できないとか、罰金を払わなければいけない。そしてヤマメはまた再婚しなければいけないというような決まりがあったわけです。でユダヤ的に見ると違法人や違法人と同じ枠に入れられてしまうぐらい、このヤモメの立場というのは弱かったんです。でもパウロはこの当時の文化に反対していっています。そして私のようにしていられるなら、シングルでいられるならそれが良いのだと言っています。この1から5でこの結婚する時の結婚することの素晴らしさ、良さということを話していて、でもこの終わりには結婚式ないことの良さというのも詳しく書いているんです。そして結婚していて結婚しているのでブローディーさんにちょっと結婚のこと、結婚していない人のことを話してもらいたいと思います。でもパウロがここで言おうとしているのは、この9節、しかしもし自制にすることができなければ結婚しなさい、情の燃えるよりは結婚する方が良いからです。パウロが実際ここで言っているのは、結婚の外の性関係を結ぶぐらいなら結婚した方がいいんだと言ってるんです。でもパウロが言っていないことはですね、何が言いたいのかというと、このシングルの人のゴールというのが低層概念を守るということではなく、結婚は罪や弱さをカバーするものではなく、隠れ身にするものではなく、結婚は情欲を治すことができないということです。多くの男性はそう思うかもしれません。結婚すればポロなんか見なくて済めたと。そんなことありません。結婚すればもっと霊的になれると思ったらそれは間違いです。もっと罪を指摘されることもあります。ここで言いたいことは、結婚していても結婚していなくても、私たちがこの結婚の中でも結婚の外でも何を神様が私たちにしてほしいと思っているのか、忠実であること、何に対してでしょうか、許しでしょうか、愛することでしょうか。もちろんそうですね、そういうことは大切です。もし結婚を与えられているなら、その結婚の賜物を育んでいってください。そしてもし今シングルであることを神様から与えられているなら、そのことにコミットする必要があるんです。でも今シングルで、シングルでいるのやだなと、相手が欲しいなと思うのであれば、この待つという期間に充実さなければなりません。急ぐことはありません。神様のタイミングを待つ。ここにいる若い男性にちょっと話してみたいと思います。もう多くの若い人たちと話してきてですね、この結婚とデートのことでもう本とか書けるぐらい話してきたんですけれども、書きませんが、で若い人たちみんな大好きなんです。ある若い人はですね、ヴィン牧師、どうして女性は僕と付き合ってくれないんだろうと質問されます。で、まあ、恵みとですね、まあ、真実を持って話したいと思うんですけども、彼女に何を君与えられてる、与えられるんだいと、ちょっとですね 仕事してるよって、でもノンクリスチャンの人も仕事してるよって、多分君よりいい仕事してると思うよとか。それがですね、まあガールフレンドを持ってる人もいるわけです。付き合ってる人がいて、結婚するって何か失うんじゃないかと思ったりするんです。結婚したらこれがなくなってあれもなくなって、もし結婚したら友達と遊ぶ時間がなくなるとか、スポーツと見たりとかビデオゲームとかできなくなっちゃうとか、とトイレに行くときにシートを毎回上げなきゃいけないのかなとか、行きたいんだったらそれはもう必要ですよね、必要最低限ですね。まあ、ちょっと結婚にしてる皆さんもちょっと心配になってきましたが、まあ皆さんトイレのシートを上げましょう、トイレに行く前に。でちょっと待ってといいですね、そういう会話してるときに。もうなくならない、これがあれがとか言うのやめなさいと。そして一つ質問するんですね、若者よと、あなたが失うものではなくあなたが得るものを教えてくれと。でクリスチャンじゃない人にでも言いたいと思います。イエス様に関していろいろなことを失うんじゃないかと恐れている人がいます。イエス様を信じたらこれができなくなる、あれができなくなると思っているかもしれません。それはそうです、いろんなものを失うと思います。でもイエス様を信じて得るものなんですか、何を得ることができるのか、これが質問ですね。この結婚していても結婚してなくてもどこにおいてもコミットすること、それが大事なんです。その時にその場所にコミットする。そしてこの待つことであったりこの結婚であったり何でもコミットしていても必ず私たちは失敗します、間違います、罪を犯します、相手をがっかりさせてしまいますが、良いニュースがあります。エペソの5:25、夫たちよ妻を愛しなさい、キリストが教会を愛し教会のためにご自身を捧げられたようにあなた方も自分の妻を愛しなさい、キリストが総裁となる御言葉により水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためであり、ご自身で使命や幸いそのようなもの何一つない清く傷のないものとなってこの教会を自分の前に立たす、ご自分の前に立たせるためです。そのように夫も自分の妻を自分の体のように愛さなければなりません。自分の妻を愛する者は自分を愛しているのです。誰も自分の身を憎んだものはありません、かえってこれを養い育てます。それはキリストが教会をそうされたのと同じです。私たちはキリストの体の部分だからです。それゆえ人は父と母を離れその妻と結ばれ二人は一体となる、この奥義は偉大です。私はキリストと教会とを指して言っているのです。イエス様が教会を忠実に愛してくださることを本当に感謝しましょう。そしてこのように自分の妻を愛する夫たちを本当に感謝しています。結婚していても結婚していなくてももっと大きなものを指し示しているわけです。この結婚とか結婚しないとかそれがゴールではありません。一番大切なのはこの花嫁のために死んだ花婿であるイエスを指し示しているんです。この現実の証人となるのが私たちの人生の基盤です。3番目のポイントです、証人として忠実、12-16、半節にある質問に応答していますが、10でもこれが繰り返されます。でもこのパターンを見ていく前にですね、 2つのこのパウロが言ってることを見ていきたいと思います。ちょっと鍵括弧になってるはずなんですけれども、これを言うのは私ではなく主ですというのと、これを言うのは主ではなく私です。ちょっとこれ混乱するかもしれませんが、パウロは10と11で命じるのは私ではなく主というのは主から来ていることだと言っているのではなく、この12でこれ言うのは主ではなく私ですと言っているのは、これはパウロの見解を示しているのではなく、このパウロの言っていることというのは全て神様に聖霊に導かれて書かれているのです。この10に書かれていること、これは離婚についてですね。イエス様がもうすでに話したことです。これイエス様も言ったでしょうとパウロが言ってるわけです。私が言ったんじゃなくってイエス様がこの離婚についても言っていますが、ということを言ってるわけです。これはマタイの5-19章に出てくるんですね。離婚のことについてイエス様が言ったことを、コリントで、ね、コリントの7-10-11で言ってるよということです。でもこの12-16に出てくることはイエス様が言ってないんです。でもこの教会の離婚についての見解が知りたかったらオンラインで見ることができます。またマタイの福音書で語ったこともありますので、ぜひご参照ください。パウロがこのように言っていること、イエス様がこのように言ってたよとパウロが言っているところですね。このトピックというのはクリスチャンがクリスチャンじゃない人と結婚した場合です。イエス様はこのようなことはなかったんですね。ユダヤ人はユダヤ人と結婚していたわけです。ですからこのクリスチャンとクリスチャンじゃない人とかユダヤ人とユダヤ人じゃない人っていうようなことはあまりなかったんです。でもここで新しい状況が起こっているわけです。この異邦人のクリスチャンになった人がもともとクリスチャンでなかった人と結婚していた場合どうしたらいいのかと、イエス様が言ってないけど私が言うよとパウロがここで言ってるわけです。10節、2人のクリスチャンのタイプがいるということが分かります。別れたいと思っている人がいます。でここであまり時間を割いていないんです。なぜならもうイエス様が話しているからです。でここでパウロがもっと言いたいことは12のタイプです。この結婚している人がいて、もともとノンクリスチャンだったけれども、その片方がクリスチャンになった時の場合です。もし自分がクリスチャンになって伴侶がクリスチャンじゃなかった場合、なってない場合どうしたらいいんだと、でパウロはここでこの状況のことを詳しく話しています。パウロはこのように言っています。もしこの信者でない相手がそのまま結婚を続けたいというのであればそのままでいいんだと、別れることはない。でも15節、しかしもし信者でない方のものが離れていくのであれば別れてもよいと、あなたがクリスチャンになったからもうやっていけないと言われるのであればそれはしょうがないと、このとどまるというのと別れるというのと14節が間に書かれています。ここに希望がありますね。14節、なぜなら信者でない夫は妻によって清められており、また信者でない妻も信者の夫によって清められているから、そうでなかったらあなたの子供は汚れているわけです。ところが現に清いのです。ちょっと混乱するかもしれませんが、ちょっとはっきり させたいと思います、まあ、できるだけですね。ここでパウロが言ってるのは救うという言葉は使ってないんです。そして清めるという言葉、清めるという言葉です。清いという言葉を使っているんです。清めるという言葉はちょっと違うわけですね。でどちらかがクリスチャンの場合ですね、そのままとどまりなさいと、忠実に証ししなさいと、家族に対して証しを続けることが大事。なぜならこの救いのメッセージを伝えることができるのはあなた方だからと。それは相手だけでなく子供もだと。だからここに子供が出てくるんですね。あなたがもし家族の中でたった一人クリスチャンだった場合、あなたが証し人となるんだと。それは相手に対しても子供に対しても、この家族の中で信じてなくても、あなたが信じているのであれば神様を信じる道になるかもしれないと。この家族の中であなたがこの分けられているんだよと、無理やりこの日曜日の礼拝に連れてくるのではなく、無理やり子どもたちをユースとか子どものプログラムに連れていくのではなく、あなたが清められているから、あなたを通して明かしすることができる、神様を見ることができるんだよと言ってるわけです。そしてパウロがここで言いたいのは、結婚のアドバイスをすることはありません。もちろん結婚のアドバイスもあります。でもここで言いたいことというのは、イエス様にあなたを示すことです。この結婚でも結婚してなくてもイエス様が一番大事なんだと。そしてこの7章でコリントの教会の人たちにパウロが言いたいことというのは、このコリント教会の人たちは正しいところに心を置こうとしてた、清くなりたいと、神のために分けられている、取り分けられている人生を送っているということを示したいと言っていたんだ。これは良いことだとパウロも言ってるわけです。でもそれだけじゃない、イエスが最終的なゴールだと言ってるんですね。そしてあなたの置かれている場所、どのような状況でも、結婚していても結婚してなくても、周りの人に神様を示すことができる。まず最後にですね、ちょっとこの話をして終わりたいと思いますが、何人かの人は知ってるかもしれませんが、私がローラさんと結婚する前に他の人と性的な関係を持っていました。救われる前にですね。でこのことをローラに話したときに、私を汚れているものとして扱うことができたわけです。もしですね、私の娘が私のような人、男の人を連れてきたら、もうその人を追い出します。彼女を汚れたものにすることも可能性もあったわけです。いろいろな人と関係を持っていたわけです。クリスチャンになった後も、もう女性と関係を持たなければ清くなれと思っていました。でもそれは私を清くすることはできませんでした。イエス様だけが私を清くすることができたんです。他の人を避ける、女性を避けることではなく、イエス様が私をきれいにしてくださいました。清くしてくださいました。ですから私たちがイエス様を愛しています。私たちのことを清くしてくださったからです。そしてこの福音を読んでいくと、いろいろな話ができます。イエス様が触れて癒してくださるのは清くない人たちなんです。みんな汚れてると言われてる人たちなんです。主税人だったり、微量してる人たちだったり、いろいろなこのユダヤ社会からは清くないとされている人、そのような人もイエス様が時間を過ごしても、イエス様自身が汚れることはありませんでした。その逆が起こったんです。今まで汚れているもの、イエス様が触れればそれが清くなったんです。 本当に神様に感謝ですね。私たちを清くしてくださいました。そして私たち一人一人増えてくださると清くなることができます。どのような状況にあなたがいるといっても、結婚していても結婚していなくても、親がいなくても、クリスチャンとして私たちはどこかから逃げて人生やこっちかなあっちかなとさまようことはしなくていいんです。この教会の婚礼を通して死を分かつともということは言いません。それは地上で言うことですが、イエス様がおっしゃられるのは、私の死によって私たちが離れ離れになることはないと言ってるんです。いろいろと振り返りの質問が出てきますが、本当にいろいろなことを話しましたが、ぜひ皆さんの質問をウェルギュートのポッドキャストにお送りください。祈りがありますが、祈りの時間がこれからありますが、もし何かこの性的なことか、ちょっと結婚のことか話しづらいなというのがあれば、祈りのカードもございますので、ぜひそれもご使用ください。